さん、明けましておめでとうございます。ザ・ポットラックのリエです。ザ・ポットラックキャストでは、ザ・ポットラックの私、リエと渚がアメリカはサンフランシスコやニューヨーク、時々東京の気になるプロダクトや企業、ブランドについて異なる角度から読み解いていきます。はい
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年末の最終の放送って言ったらいいや
配信
でなんかミートアップやりますとか言ってたんですけど、ちょっと私の体調での件があって、日本滞在が短くなってしまって、ちょっと開催できなくなってしまったので、はい、ちょっともし楽しみにしていたくださった方がいたら大変申し訳ないんですけど、ちょっと次回の帰国の際にリベンジという感じで。
そうですね。
はい。
ぜひ、リベンジをしたいですね。
そうですね。
うん。
いやーね、まるっと、全く東京に寄れなかったので。
そうですね。いろいろ、リエさんとここ行くぞとかいろいろ思ってたんですけど。
ねえ。まあ、ちょっと次の楽しみにっていう感じで。
はい。
ね、ちょっと、またなんか、ありましたら報告しますので、っていうね。
お楽しみにと。
はい。
いうことで。
年末年始は、なぎちゃんは、どっか行ってたのかしら？
年末年始はまあなんかすごい遠出したとかは別にないんですけど、まあ年末だけ、ちょっと、雪山撮影しに行ってましたね。
撮影。
はい。雪撮りたいなと思って。
なんか、深津さんみたいだね。
確かに。あ、ちょっとなんだろう。シグマっていうカメラメーカーさんから、ちょっと1ヶ月ぐらい新しいカメラ借りてて。
うん。
で、年始に返さなきゃいけなかったんで、まあどうしても、うん、雪山撮ってきたいなと思って、一泊だけかな。行ってきたぐらいかな。
どこの雪山行ったの？
栃木。
栃木か。そう。栃木って雪あるの？
標高によりけりですね。まだ、まあまだ全然、すっごい、あたりが一面雪ですって感じではなかったけど、まあスキー場の上とかに、まあスキー履かずに、ロープウェイで行っちゃったりとかすれば、割と。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、なるほどね。
そう。雪、スキー履かずにスキー場に行くっていう。感じかな。年末年始もね、私あんまり実家が夫も自分もそんなに東京から離れてないので、泊まりで行くってことがほとんどなくて。
ああ、そうなんだね。
そうそうそう。だから、まあ毎年、三が日ぐらいに日帰りで夫の実家行って、うん、で、また次の日に私の実家行って日帰りで帰ってくるみたいな。感じなんですよね。
なるほど。
そうそう。だからあんまりなんかすごい特別に何かやってたみたいな感じはあんまないかな。家の整理してましたね、あとは。うん、とりあえず、デスク周り綺麗にしたりとか、うん、いろんなガジェット新しいの導入したりとか。
なるほど。
うん。
そっか。
そうそうそう。多分、間もなく記事が出ると思うんですけど、結構、パソコン周りと、テレビ周りをいろいろ綺麗にして、めっちゃ過ごしやすくなったので、家が。
うん。
うん。それはちょっとツイートとかもしてるんですけど、軽くまとめた内容が、シュプールの連載で出ると思うんで、ぜひ見ていただければと。
なるほど、なるほど。なんかでも、連載あるといいよね、なんか、そういうことを意識しながら生きれるから。
そうですね、なんか常に何か、うん、なんだろう。
アップデートしようみたいなね。
そうそうそう。ネタをどんどんこう作っていかないといけないみたいな部分は、うん、ポジティブな部分もありつつ、まあ大変な部分もありつつって感じですけどね。うん、そんな、感じだな、年末年始。リエさんは実家に帰られてたんですもんね。
そうですね。私はね、実家に結局帰って、まあ、割とね、帰れるときは、結構ゆっくり帰るようにしてて、うん、まあ、っていうか、 なんだろう。年末、今回、クリスマス、イブに着いたんだけど、まあ、それはかなり早い方で、まあ、いつもなんか、年末に帰って、その、正月の帰省ラッシュ終わってから東京戻るみたいな感じだったんだけど。
ほうほう、なるほど。
でもまあ今年は結構早めに撮ってて、そのなんか、まあ、うちは夫がその、どうしてもニセコに行きたいと。
ああ、そうだ、ニセコ行ってた。
そうそうそう。
めっちゃいいなと思って見ていた。そうか。
そうなのよ。
はいはい。
しかし、今年雪が全然ダメだったよね。
あ、やっぱ、てか、ニセコでもそうなんだ。
うん。そう。はぁ。まあ、で、私は着いた日の次の日しか滑ってないんだけど、まあ、その日はやっぱ一番少なくて、その、毎日ちょっとずつ降ってたから、
うん。
だから一番少ない日に滑ったから、よりなんかこう、なんかまあ、パウダー感のなさは、まあ、ただね、私、よくスノボに行ってた時って、なんか京都から行ってたから、なんかそんなにいい雪質のところに行けてなかったのね。まあそういうのに比べればやっぱニセコダメって言ってもそれなりのクオリティですごいなっていう感じではあったけど。
へー。うん、来月ニセコじゃなくてルスツに行くんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。そっか、ニセコでもそんなに雪が良くないというか降ってないんだ。
全然なくて、でなんかその、まあ、毎年行ってる、なんか、香港の友達がいて、で、その人たちが、こんなに、あの、草が雪から出てんの初めて見たんだけど、とか言ってて。
へぇー。
で、あれ何とか言うか、熊笹じゃないのとか言って、みんな熊笹、熊笹とか言って、すごい覚えて、熊笹が出てるとか言って、すごい。
昨日とかも長野に友達がスノーボしに行ってたんだけど、びっくりするぐらい雪なくて、
うん、
本当スキー場ね心配になりますね、潰れないか。
ああ、
うん。
まあなんかニセコはやっぱりその違うリゾート地として発展しちゃってるから、
うん、そうですよね。
結構混んでたけど、
うん、
うん。でもね、そうちょっとガリって出てるとこもあったしね。
へ
え、うん。私の行った日は、うん。
そっかそっか。でもいいなニセコ。
よかったね。まあ、雪がもっとあれば、もっとよかったんだけど、でも、まあちょっと遠いけど、
うん。
そうそう。まあどうしてもそのね、みんながみんな語ってる、その北海道のパウダースノーを体験したいっていうのをずっと前から言われてて。
そっか。世界のブランドになってるみたいですもんね、もうね、ニセコのパウダーってね。
うん、そう。それでやっぱなんか、ね、なんか日本人の、嫁をもらったのになんか行ったことないみたいな感じで、いつも肩身が狭かったのかわかんないけど、
なるほど。
やってみたいっていうのをずっと言ってて。まあそれで、まあ私は温泉に浸かっていいんだったら行くよっていうことで、
うん。
なんか私の誕生日プレゼントっていうことで、
おぉ。
あの、夫のために行くっていう、なんか
。なるほどね。
そうそう。っていう感じ。まあ、それが、ね、二日目は私一人で夢巡りしてたんだけど。
おぉ。行っちゃ良さそう。
そうそう。あ、で、あれだよね。なんか一個、熊健吾の、
ね、ああ。
リニューアルしたとこもあるんだね。あれ知らなかった。たまたま見つけたんだけどね。うん。まあ、ニセコ結構、すごいね。なんか。
うん、うん、うん。
いろいろな楽しみ方が。食べ物も美味しいし、温泉もあって。ね。その、スキーもさ、あの、スキー、スノボ以外にもなんか、ハイキングみたいなやつ？
あー、うん、スノーハイク的なやつ。
うん、それ、夫が私の行った翌日行ってたね。
いい。
うん。
いい。
それはなんかすごい楽しそうだったね、なんか。
へー、うん、前、あの、ルッス行った時に、なんだ？なんでんだ？クロスカントリーのツアーに行ったんですよ。だから、スキー履くけど歩くやつ。
うんうんうん。で、最後滑って降りるやつでしょ？
そう。最高でしたね。
そう。なんかちょっとギアが、なんかね、ちょっと違うんだよね。
そうそう。かかとが上がるスキー。
うんうんうんうん。
そう。いいなぁ。ちょっと冬 ね、なんか年々冬という期間が短くなってってる気がするけど、うん、私はすごい雪好きなので、もう週末をいかに無駄にしないかっていう。
あ、そうなんだね。なぎちゃんもスノボ？
私はスキーですね。
あ、スキーか。
うん。
まあ私もでもすっごい久しぶりに滑って滑れるかなと思って、もうなんか怪我しないように怪我しないようにって思って。
確かに。リエさんボード？
そう、スキーはほぼできないんだよね。もう多分小さい時にしかやったことなくて。
そっかそっか。
多分滑ってって言われてもできないと思う。
なんかボードやってる人って意外にスキーできないんだよね。
そう、多分ね、最初からスノボやってるからだと思うんだよね。
私一回ボードに転向しようとしたらもう全然ダメで、なんかすごいストレスになったから、久しぶりにちょっとスキーやってみるわってスキーやったらめっちゃ楽で、もうやっぱ私ボードやめますって、多分2年ぐらい前にスキーに戻ってしまったんだけど。
そういう人も結構聞く。スキーもともとやってた人は戻りたいってなってるのを結構、うん。今回もいたね。メンバーの中にそういう人が。
そう。大人になると、ボードは、それ、ボードでいいのかみたいな議論が。あと、座ったり立ったりが疲れるっていう。
そうなんだよね。それ結構、ね。あとなんかもっとちょっとした移動とかもさ、
うん。
めんどくさいし、うん、なんかやっぱあれは、その若い時に、やりたいものの。
そうそうそう。
ね、あれだから。
ねえ。
もう、しかも本当、なんだろう。怪我しないとかって考えると、なんかやっぱ扱いづらいから、やっぱりね。急斜面とかで。
うん。
いやな、なんか意外に雪山の話が長くなってしまって。
ちょっとね、気になってたんですよ。ニセコ。そうだ、リエさんニセコ行ってたと思う。
ああ、そうなのよ。なんか、いきなりね。うん、まあ、だから前日までちょっと行くかどうか悩んでたんだけど。
うん。
うん。まあもういい、せっかく撮ってたし、もう行っちゃうかってなって。まあで、まあ私は温泉に行くのでって言って湯治でもしてこようみたいな気持ちで。
いやね、行ける機会がある時にいろんなとこに行った方がいいですね、本当に。
うん。
って思
う。そうね、それ。まああとはもう本当、実家の周辺、倉敷行ったり、尾道行ったりみたいな。
いいですね、私あの辺の瀬戸内。
うん。
行ったことないんですよね。日本、多分日本結構いろいろ行ったけど、あの辺だけ。
瀬戸内、なんか、日本の地中海みたいなムードで。
ね、すごい
いいよ。
うん。言いますよね。そう、行ってみたいんだけど。
で、食べ物もね、美味しいしね。そう。尾道の辺。うん、まあ、倉敷もいいけど。うん、あの辺はね、まあ、私の住んでる町自体は、全然、なんだろう、工業都市なんだけど、うん、その周りがその尾道とか倉敷にこう、って囲まれてるから、両方ともに1時間未満で行ける感じの場所なのね、車で。
へぇー。
で、まぁ、ちょっと足伸ばせば直島とかあの辺も行けるから。
めちゃいい。ね、ちょっと今年機会があったらこの辺は行ってみたいなと思いつつ。
いや、おすすめですね。そんな年末ですかね。もうほんと、ひたすらなんか、チャンスがあれば食べて。東京にでさ、味わえないから、もうなんか、もうなんかほんと乗り換えの時に、551の肉まんとかさ、串カツとかさ、なんかありとあらゆるものを食べたね。
いや、大事ですよね。うん。大事大事。うん、食べるの大事、
うん。安いからさ、やっぱり。
そうですよね。
うん。
いや、なんかをね、食べてた時にね、日本ってほんとすごい国だなっていうのを思ったんだよな。なんだっけな。吉野家じゃないしな。これがこの時段で食べれるってすごくないか。あ、違う。サイゼリアだ。
アファミですね。
そうそうそう。サイゼ、この間なんか、ちょっと話がずれちゃうんですけど、
うん、
サイゼで合流しようっていう会をして、
うんうんうん、
で、4人で大人行って、で、なんか、最近ね、ボトルのワインとかもあるんですよね、サイゼリアって。
あ、そうなんだ。あの、そうそう、デカンターじゃなくて？
デカンターじゃなくて、しかもなんか店によっては、うん、なんか、その、ワインリストみたいなのがあって、 ちょっといいワイン置いてるんですよ。
へえ。
でも、一番高いやつで、だからボトルで多分2400円とかなんですけど。
うん。
それってサイゼの中でむちゃくちゃ高いと思うんだけど。
うんうんうん。
でもそれ頼んで、なんかもうほんとお腹いっぱい料理頼んで、多分一人いくらぐらいだったんだろうな。まあ三、四人で1万円ちょいぐらい
?4人で1万円
うん。そう。
やばいね。
そう。多分1万ね、2000円とか3000円とかだったのかったかな。ほとんどだからワインのだ。料金なんだけど、つまりは。
うんうんうん、
いや、すごいなぁと思って。だって、なんかアメリカとかに行ってちょっとイタリアン食べたいって言って、なんかこう、パスタ食べたいわとか言って言ったら、一人、下手したら、ワンディッシュ2000円ぐらいするじゃないですか。
そうね。そうなんだが、私今回その、尾道に行った時に、U2 っていうね、サイクルホテルがあるんだけど、
はいはい、有名なやつ。
うん。そこにランチしに行って、
うん、
で、まあパスタセットを頼んだんだけどさ。
うんうん。
そのパスタと、だサラダが食べ放題パンが食べ放題、はい、
うん。
で、なんか飲み物ついて、1500円とかで。
うん、うわー、安っ。
安っと思ってびっくりしちゃって。で、これ、まあ多分パスタだけでも1500人収まらないよなと思って、なんかその、なんか、エビ、なんとかクリームみたいな、なんかその、ちょっと変わったパスタなのよ、うん。それもその、超ミニマムな感じのじゃなくて、ちゃんと具もしっかりしてて。
へぇ、あ、ちゃんと凝ってる。
うん。
ちゃんとしたパスタ。
うん。
へぇ、いや、なんかほんと日本の、この食べ物の安さ。
ね。
すごいな。
そう、デザートもさ、なんか、つけれるじゃん、安く、セットで。あれもないよね、なんか、アメリカは。
確かに。
今回もなんか、その時に、なんか、ガトーショコラ300円でつけれますが、みたいな。
300円みたいな。
そうそうそうそう、こっちだとさ、なんか、デザートもさ、1300円とかするからさ、なんか、つけるっていう感じじゃないから。
確かに。あね、ほんと。日本に過ごしてると本当あのしかもその価格でそのレベルっていう
そう質が高いからね
うん
だからもうやっぱすごい食べちゃうね繰り返しになりますけど
いやいやいやいや、
うん、
食べれる時に食べていきましょうい
や本当ね
ねそんなこんなであ
と年始年明けてなんかなぎちゃんはセスを結構見てたとか
そうですね。なんか、結構珍しく私 YouTube をすごい見てて、今回の年始
うんうん。
で、なんか、毎年、まあ、セスなのか CS なのかどっちなのかみたいな議論が、ね。
あ、まあ CS
ね。なんか Twitter でやられてたけど。
ね、まあ通じないからね、セスっていうとね。
そうそう。で、なんか毎年結構、こう、なんだろう、テック系の、アメリカのテック系のメディアで、うん、すごい頑張って追ってたんだけど、なんかそれこそエンガジェットとか、アップルインサイダーとか、それ系のメディアのインスタで追うのすごい楽で、メディアじゃない、YouTube。
うん。
なんか、細かいこと知りたかったら、本当に多分一個一個のブース行って、多分そういうファウンダーに話聞いてみたいな細かいムービーもあれば、なんか今日のダイジェストみたいな、ムービーも動画もあって。
うん。
そうそう。で、結構今回は、毎年、そのいろいろウェブで見てたのを、ちょっと YouTube でバーっと見てて、なんか、今年、なんか3年前ぐらいが結構、それこそファッションテック、3年、4年前かな ?2016 とか17とかがファッションテックで、その次が IoT で、で、去年が何だっただろうちょっと、忘れちゃったけど、なんか今年、なんかそういう、なんだ、もっとテックが大きな、なんかもう物に関わってくるとか、それこそなんかその、トヨタが街作るみたいな話だったりとか、なんかソニーが車作るみたいな話だったりとか、
うん。
なんかこう、なんか一個のトピックに対してなんかテックをこう取り入れて新しいでしょっていうよりは、なんか結構こう生活全般に、のもっと大きな傘になんかそういうテック系の取り組みというか、会社が、こう、なんていうんだ、入ってくるって言ったら、なんかうまく言えないけど、 なんか、これまでの CS と、なんかちょっと変わってきたのかなっていう感じがして。
うん。
特にソニーが車作るのはもうすごい面白いなと思って。
うん。
いろいろ見てたけど。まあね、なんか製品化する予定があるのかないのかちょっと怪しいところだけど。なんか、年末それこそ、去年結構車、日産車とかいろいろ乗って、まあ、半自動運転っぽいものをこう体験したりとかして、やっぱり、車メーカーが車のことを見て車だけ作ってるともう完全にユーザーにそっぽ向かれるなっていうのがすごい大きな発見というか思っていて前から個人的には。
うん。
だから多分なんかこうソニーとかってやっぱずっと家電とか、それこそスマホも作ってるし。
うん。ゲームもやってるしね。
そう、ゲームもやってるし、だから割とやっぱこう生活者の、もう生活全般をある程度分かっている、そういった家電メーカーが車作り出すって、なんか多分全然また違う視点からのアプローチになってくるはずなので、なんかこれはなんか、これからの時代ある意味あるべき姿の、なんかまあ車っていうか本当新しいモビリティみたいなものがなんか生まれてくるのかなっていうのですごいなんかこう久しぶりにポジティブワクワクを感じていた次第でしたね。
なんかねこの自動運転とか、
うん、
電気自動車とかになってくるとそっちの世界はなんかその自動車メーカーのシェアの奪い合いじゃなくて全く違うマーケットになるらしいよ。なんか部品とか、作り方とかも違うから。
うん、
だから、結構、なんかその iPhone 登場じゃないけど、
うん、
そういう感じで、この新しいプラットフォームが解き放たれたみたいな感じで、だからここをどこが今後制覇していくかみたいな、
うん、
なところなのかなって思って、なんか車が作れてたから、
うん、
違う、こういう自動運転とか、電気自動車とか、そっちに強いとも限らないみたいな話を専門家の人から2年ぐらい前に聞いて。
いや、まさに、ほんとそうですよね。で、多分、ソニーが車作れたっていうのも、多分、こう、なんだ、車を動かす仕組み自体が電気になったから、
うん、
彼らが持ってる、まあ、ノウハウ、いろんな電気的な多分、そういうノウハウが活かせるから、うん、車が作れるようになったんだろうなって、思って、
うん、
だからそれこそ、もう、ね、プレイヤーが変わってくるってことですよね、本当に、その、乗り物を作るっていう意味で。
うん、
いやー、なんか、結構、私はそこそこ車が好きな方の人間なので、うん、とはいえなんか、そうやって車業界みたいな部分だけ見てると、大丈夫なのかな、みたいな風に感じる中で、まあ、それは既存の車メーカーとかは多分、なんつうんだろう、まあ、ディスラプトされちゃう部分は絶対出てくるけど、なんか生活者、一生活者として、その移動手段としての車を見たときには、なんかもうすごい、今後面白くなってくるんだろうなっていう感じがしましたね。
うん、
変わりますよね、間違いなく。
うん。
ま
あ結局テスラとか、それのね、
うん、
いい例というか、
そう
ってことだと思うから。
一番こう、先端切ってやりに行ったっていう。
うんうん、
ねえ、トヨタのあの街作るみたいなのも、まああれも街を作るっていうのより、まあその新しいモビリティをどう多分こう人の生活と街に溶け込ませていくのかっていう実験だからどうなるのかなっていうのも気になりつつ、
うん、
結構なんか大きなメーカーの面白い発表が多かったなって思いましたね。
そうね、あんまり、ここ数年もなんか、私もなんかここ5年ぐらい前から毎年行ってて、
うんうん、
で、去年今年は行ってないんだけど、
うん、
最後に行った3年前もからもう完全に車の展示のスペースが6割ぐらいっていうかさ、もうそんな感じ、
うん、
うん。だからもうこう、いやおうなくモビリティ がすごいやばいことになるっていうのを感じさせられる雰囲気で、
いやー、毎年行きたいって言ってるんですけど、来年こそは行こうって思いましたね。
うん。なんかね、うん、一番安いしね、1万円とかでしょ？
あ、そうなんですか？
なんか展示会としてめちゃくちゃ安いんだよね。その、12月までに申し込めば1万円なのね。しかも、過去に行くと、早めに申し込めばタダなんだよね。1回。そうそう。だからなんか、そういうのもあって、で、直前でも3万とかだった気がするの。なんか。
そっかそっか。
で、あと、なぎちゃんだったらプレスでもいけるんじゃない？
うんうんうん。
だから、そういう意味ではもう、ね、展示会って普通すごい高いから参加するのが。
確かに。
それを思うと、結構一気に、その1年の、
うん。
今年はこういうことを、こうメーカーが考えてこういう打ち手を打っていくんだっていうのが、すごい、まあ、一気に体感できるから、個人的にはすごいインプットする場所として、めちゃくちゃ効率がいいって思ってるから、
うん、
まあ、基本は私もだからまあ、今は特に近くなったからね、行きたいなとは思ってたんだけど、まあちょっと、今回はね、東京に行こうっていうことで考えてたから、うんうん、結局、行かなかったんだけど、行けなかったんだけど。
うん、ね、来年行きましょうよ。
ね。行きたいね。しかも夜さ、夜は夜でいろんなとこでね、なんか遊べるし。
そうそう。
あの、いいんだよね、なんか街としても。
ね。
なんかその何にもないみたいなとこじゃないから。
確かに確かに。そんな感じかな、CS は。なんか、うん。結構あの、話したことで気になったみたいな方がいらっしゃれば、YouTube のあの US のエンガジェットのチャンネルが結構個人的にはあの情報ザッピングするのにおすすめでした。はい。
なるほど。
うん。まあ、ちょっと英語わかんないとつかめないかもしれないけど、英語の勉強にもいいと思います。
うん、まあでも映像あるからね、割と
そうそうそう、その
完璧に英語わかんなくても。
うん。あとなんだろう、うん。それこそ日本の記事見ながら、なんかその、実際動いてるとことかを、うん、そういったあの YouTube のそのエンガジェットとかの US 系の、やっぱり英語圏の人の情報の方が確実に多いので、なんか実際動いてんの見たいっていうんだったら、なんかそういう YouTube でいろいろ見ると、発見があるのではと思いました。
うん。
そんなんで、今週の気になる記事のコーナー。
コーナー。一応ちゃんと、って言ってな、あの、私が年明けにツイートしたやつを、なんかまあ、ツイートには本当に一部しかちょろっとしか書いてないんで、その記事を、
はい。
見ましょうかっていう。で、あの、年末にもね、なんか、2019年どうだったのっていう記事が出るでしょうからみたいなことを言ってたんで、私はその宿題だと思ってずっとそういうの探してて、
ありがとうございます。
だからまあこれ、
うん、
をなんか取り上げたいなと思いまして、ね、このビジネスインサイダーのまあ D2C ブランドのなんか2019年のまとめみたいなのがねあったので、
はい。
まあって言ってもね、そんなにあれこれ書いてないんだけどね。
うんうん、
まあ、ざっくり言うと、まあ、短期的に今まではなんか、そのグロースの方にね、とか顧客獲得の方に、その重点が置かれてたんだけど、収益性の方に、目的が変わってきてるよと。
うん、
まあ、いくら伸びてても、黒字化しないんじゃ意味ないですよねっていう感じになってきてるっていうね。まあ、先日、キャスパーのね、上場も発表されて、
ねえ。
なんか結構ね、厳しい意見が結構出てるけど、うん、まあ、あそこもすごいお金をマーケティングに使ってて、いつ黒字化すんのみたいな、話をされてて、
うん、
結構似たような企業で、昔、あの、ブルーエプロンっていうね、ミールキットの会社があって、まあそれも自社で作ったものをダイレクトに売って、まあサブスクリプションでっていうやり方だったんだけど、
うん、
まあとにかく広告費で新規顧客と を獲得し続けて、売り上げがどんどん伸びているっていう、こう、感じで数字を作ってたんだけど、
うん、
収益性を上場した後求められて、
うん、
で、広告費減らしたら、一気に、やっぱ、その収、まあ、その、収益性の方も下がっちゃって、
うん、
で、株価が10分の1ぐらいになっちゃったっていう話があるんだけど、うん、その辺の二の舞になるんじゃないかみたいなところも、まあ、あって、まあ、多分、まあ、前からね、言われてたけど、こう伸びてますっていうだけじゃ、もう資金調達もできなくなってきてるし、
うん。
うん、やっぱきちんと、収益性が取れてる会社じゃないと厳しくなってくるみたいな。
うん。
まあ、その辺が多分、まあ、外側からの圧と、まあ、普通に生存的な、なんていうの、競争環境的にも。
うん。
そういう風なやり方ができないところは厳しくなってくるみたいな話なのかな？
なんか、その次のこのなんか頭のまとめみたいな、ところに、その次に結局、なんかテレビみたいな、その昔ながらの広告手法を取り出したりとか、
うん、
まあ、コンテンツ作るみたいな部分だったりとか、なんか結局フィジカルリテールに手を出すとか、
うん、
なんかなんだろう、D2C のブランドってこうだから、このネイティブなやり方だったから面白いみたいな部分があったのに、結局収益性だってなってくると意外にこういう昔からあるよねっていう手に戻ってくっていうのは面白いですね、
うん、そうね、
ね、
なんか年末に取り上げた記事でも書いてたけど、やっぱその広告費、この辺のこういう部分に使う広告費がこの記事の中でもなんか 37% 増えたって言ってね、
うんうん、
変えてあるけど、まあ特にそういうところ、テレビとかね、うん、紙媒体とか、
うん、これって結局はネットだけじゃ届かない層がものすごく膨大にあるっていうことなんですかね。
まあそういうことじゃない。結局マス、まあブランドってやっぱり結局認知取れないとさ、
うん、
その知らないと買わないじゃない。
そうですね。
じゃあどうやって知ってもらうの、多くの人にってなると。結局こういう話になってくるってことだと思うんだよね。まあここにはね、その割と上場したばっかりのスマイルダイレクトクラブとか、あの歯の矯正とかホワイトニングのね、
うん、
とかペロトンとか、
うん、
あの運動する有酸素運動マシンを売るペロトンとかね、書いてあるけど、全然なんかウォービーとかもすごいやってるし、あとね、今回私結構飛行機で移動してて気づいたんだけど、
うん、
なんか、アンタックイットっていうメンズのブランドとか、サードラブとか、
はいはい、
歯ブラシのキップとか、ああいうのが、あの、飛行機の機内紙に広告出してるのね。
へぇー。
で、結構、違う航空会社乗っても出てたりするから。
なるほど。
うん、だから結構そういう割と昔からある媒体に、まあ、多分、アンタックイットとかは割とビジネスマンとかが着る。ターゲット層だから、多分飛行機とか乗る人に会うからって感じなんだと思うんだけど、うん、あれを手にして見る人とかっていうのが、うんうん、多分ハマるから、めちゃくちゃどこにでも出してるって感じで。
うん。
うん。だから結構こう、なんかネットだけじゃやっぱりリーチできない人にどうやってリーチしていくのかっていう。で、逆にネットに行けばネットでも話題になってるみたいな風っていうかさ、今までと逆のパターンっていうか。
はいはいはいはい。
うん。ネットで見ればそれなりにこう、なんか、なんだろうあれ。口コミがあったり。
うん。もうすでに、ね、広まってるみたいな状況があるってことですよね、
うん。インスタとかそういうのにちゃんとフォロワーがいてとか。
うん。
なんかリアルからネットの方にみたいな。
うんうん。
感じなのかな。うんうん、まあ、あと私も年末年始でかなり、その、グロッシーっていうね、ポッドキャスト、あの、メディアの、そういう、ファッションとか、リテールとか、
うん、
テクノロジーとかについて、うん、いろんなファウンダー呼んで話を聞くやつ聞いてたんだけど、
うん、
なんかみんなやっぱり、卸売りもすごいやってるよね。今。うん。で、ダイレクトの割合が6割ですとか7割ですとか、みたいな人が、多くて、最近は、
うん。もう D2C ブランドって言わなくていいのではって感じですね。
そう、だからまあ普通に D2C 比率が、みたいな感じ。で、だからまあ別に、なんかまあ、D2C ですっていうふうに自分たちのことをもう言ってないよね。だからね。
まあ、ある程度のところでそこを抜け出すタイミングがあるってことですよね。
まあ、そうだし、まあ、あとなんか、なんか昔見かけたグラフとかでも、なんかそのデジタルだけだと、やっぱり、なんか、どっかのとこで詰まってしまうっていうデータがあって、やっぱりリテール出した方が、あの、売上が倍増するっていう、そのデータもあったりして。だから、まあでも結局のところブランドビジネスは、こう拡大志向を持つなら、1にも2にも認知ですよねっていう、とこなんだと思うんだよね。で、その認知をどう取っていくかっていう戦いになってきてるっていうか。
ほう、なんか、大きな戦いになってますね。
大きな戦いになってるし、
ね。
まあ、多分、ウィメンズとかだとやっぱり、いかにネタポルテに最初に扱ってもらうかとか。その辺が、なんか、勝ち筋のパターンとしてあるっぽいね。
確かにね。
うん。
そこにラインナップすることで、
うん。
もうブランドとして認知されるみたいな部分大きいですね。
そうそうそうそう。うん。
ですね。なるほどな。面白いな。そっちに、なんて言うんだろう。まあ、マージされてくじゃないけど。
あとね、やっぱ今年のブラックフライデーは過去最大に、まあ、日程が遅かったからっていうのもあったのかな。ブラックフライデー自体が。
うん。
過去最高に早くからプロモーションが始まって、最もアグレッシブにどの会社も取り組んでたっていう話を言っていて、だから今まで一回も値引きしたことないこういう D2C 系のブランドも多分かなりの割合で9割ぐらいはやってると思う。
へー、
割引も、
なるほどな。
やってなかったのはウォービーとアウェイぐらいじゃないかな。
あー、エヴァレイもやってました。
エヴァレイやってたよ、やってたと思う。なんかそう、なんかブラックフライデーっていう感じではやってなかったと思うけど。
ああ、なるほど。
で、セールもさ、まあ今ホリデーからさらになんかこう年始のシーズナルみたいになってきてるんだけど、もうセールの幅もさ、なんかアップトゥース 70% とかさ、そういうのも混じってきてるから、なんかすごい昔の3シーズン前ぐらいのやつとかをさ、それぐらいで売ってたりとか。まあちょっとそれはファッションの方になっちゃうから、ちょっとまたプロダクトとかによっても違うかなと思うんだけど。
在庫が積まれてきちゃってるってことなのかね。
だと思う。
ね、シーズンものの。
うん。そんなに前のやつ売っちゃうんだって思ったからね。その自分たちで
。まあ、ね、それまではこう、ブランディング的に我々はセールやりませんだったけど、結局は売り切れない余剰在庫が膨らんできちゃって、タイミング的にはセールやってもいいかもみたいな。
そう、あとはまあ周りがやってるからやんないと売れないとかもあると思うんだよね。
確かに。
だからまあちょうどいい買ったんだろうね、このアグレッシブな雰囲気っていうのが、なんか願っ、お互い願ったりかなったりっていうか、まあそういうのがあって、まあここにあと最後にね、なんか P&G とかエクスプレスも自分たちの D2C ブランドを立ち上げてるっていう話も書いてありますね、この頭のまとめのところにね。まあこの辺はなんか、まあ今年もね、やっぱウォルマート、ターゲット、クローガーとか、なんかああいう、まあホールフーズとかもそうかな、まあ大手リテイラーはなんか人気の あってこう粗利が高いプロダクトは、まあ、アマゾンとかもそうか。プライベートブランドどんどん出していくんじゃないかな、今年もまだまだ。そうそう。だから、この間見たのだと、そのクローガーっていうスーパーのチェーンが、あの、インポッシブルミートみたいなやつを自分たちで出してて、多分そっちの方が安いんだよね。だからこういう感じになってくるとさ、もうなんかいかに早く、まあだから多分インポッシブルとかも今中国とか取りに行ってると思うんだけど、こうインターナショナルに行くとか、 とにかくなんか売る場所を増やすとかしないと、ね、その、アメリカ国内のリテーラーとかに卸してたら安泰ってわけじゃない感じに なっちゃうから。なんかもうすごいなーっていう。ちょっとなんかすごい客観的になっちゃうんだけど、戦いがすごいなーと思っても。
そこまでリテーラーが商品開発できる仕組みというか、組織になってるのもすごいですよね。ね。
そうね。ま
あ、あれか、日本でいうセブン&アイの、みたいな感じかな。
そうね。美味しいものどんどん出してくるじゃない。
ね、また食べ物だよね、日本だと。
そうそう。
ああ、おかしい。面白いな、
うん。でもなんか多分、その、ジャスコみたいななんかわかんないけど。
う
ん、
あ、トップバリューみたいなね。
あ、そうそうそうそう、うん、が、なんかすごい、生活用品とかもものすごいイケてるのを急にやり始め。まあ、ニトリとかもそうか。
ああ、そうです
ね。ああいう感じとか。うんうん、まあ、起きてきてるっちゃ起きてきてるから。
ああ、松木用のちょっとシャレた PB とか売ってますね、最近それ。
ああ、そうなんだ。へえ、
松木用でしか見ないぞってなんかよく見ると、実は PB みたいな。
なるほど。
うん。なんかそれはある意味、大手のそういうイオンとか、セブンアイより、なんか松木用うまって思った覚えがあるな。パッケージもなんかちょっとシャレてて。なんか、オーガニックとか言いがちな感じのものをやってたら。
うん。まあ、P&G は、こないだ、あの、シェーバーのビリーもね、買収してたよね、そういえばね。まあ、いくらで買ったのかわかんないけどね。非公開だったから。うん。まあ、なんか、とにかく、今年も多分、買収と、そういう、あれが続くんじゃないかな、なんか。まあ、ちょっとその、そしてユニコーンとかはなかなかこれからっていうのはなかなか出てきづらそうな感じがするね。
うんうん、
まあキャスパーがよっぽどうまくやらない限り。
確かに。
そうそう。だから今まで、その例えばグロシエとかも、
うん、
あんまりその広告費使わないことでさ、
うん、
売ってきてたんだけど、やっぱりすごい使い始めてるし、なんか、キャンペーンとかも。まあもちろんね、なんか、他のところみたいな露骨なやり方じゃなくて、結構、あの、なんかまあマイクロなインフルエンサーたちと組んで一緒にやったりとか、なんかそういうのももちろんやってるんだけど、まあでも広告自体がやっぱりかなり前に比べるともう、相当出てくるようになってきてるから、やっぱこう、認知なんだなっていうのをね。
まあもうマスに広げてかないと、
うん。
ってとこですね。
ってことだね。グロシエも、去年から、一昨年から、ブラックフライデー始めて、今年もやってたのかな。で、セットだともっと安くなります、みたいな感じだったかな。だから、去年はなんか、20% オフだったんだけど、今年はそのなんか、いわゆるバンドルになってるセットだと30何パー引きとか、
そりゃみんな買うね。
まあ、私も買ったもんね。お土産だ、こりゃ、と思って。
買うね、それは。
って感じで。
メイキャップのね、なんだろう、道具って基本あんまり割り引かれないじゃないですか。
引かれない。
ね。
うん。
どんな場合でも。
そうね。基本的にね。そう。そのあの、ドラッグストアとかに、よくやってる割引とかじゃない限りね。
そうそうそうそう。なんかシーズナルのものって結局なんか売り切れる量しか作らなかったりするから、なんかシーズンものが売れ残ってセールになるみたいなこともほぼないし。
まあでも全部が本当割引になるとかもあんまないじゃない。
うん。そうですね。定番ものとかがね。
なんかファンデだけはなりませんとかさ。
ね、デパートコスメなんて絶対割引かないしね。
だから結構。すごい、すごい、すごい売ったんじゃないかなと思いますけどね、今年。
確かに。
だから今年はもう買い物ね、見るの大変だったね、本当。
そうね。まあ、あとは、まあ日本は、オールバーズが多分今週。
あ、そうだね。来たん
だ
ね。
まだちょっと行けてないけど。なんかすごい、一旦人の店内写真見るとすごい男性多くて、やっぱ男性 からの支持が厚いんだなっていうのすごい感じた。
うん。アメリカでもそうだと思う。
ちょっと行ってみなきゃなと思いつつ。その近くのアットコスメのストアがものすごいらしいね。
ああ、らしいね。
そう。
そうそう。
ちょっと行ってみなきゃと思いつつ、ちょっと原宿駅ってね、近寄りづらいですね。30超えると。ちょっとな、元気な時じゃないと。
そうだね。元気必要だよね。
そう、元気が必要。うん、ちょっとまた行ってみたら、いろいろ話せれば。
そうですね。
うん。
なんか EC が後で立ち上がるパターンでしょ？日本まだ EC は立ち上がってなくて、店が先らしいよ。
そうね、面白いですね。
うん。
ちょっと行ってみようかなと思って。ね、やすこちゃんとかはもうね、早々と言ってたけど。
言ってたよね。
すごいなと思って。さすがだと。思いつつ。
だからまあこういうのがね、多分、まあブランドやるんだったら本当に、垂直に素早く立ち上げて、
うん、
かつ質のいいリテーラーと早くなんかホールセールの契約を結んで、うん、でそれが決まったらガンガン広告を打つみたいなやり方がなんか一つの成功パターンになりそうっていうか、
日本でもそうなるのかな。
だからその辺はでもリテーラー次第だよね。
なんか、あんまり想像つかないなぁ。まぁ、ちょっと私は脳がちょっとファッションの方に偏ってるから、なんかあんまりそういうアパレル商材扱ってる D2C ブランドがなんとかみたいなの全然想像つかないな
ぁ。ね、まぁ、ちょっと国内はその、そういうリテーラーも少ないからね、なんかある意味ね。
そうですね。うん、特にまあレディースのまたね、ファッションというかアパレルのマーケットでものすごい、こう細分化されてるというか、
うん、
またアメリカとか他の国とはまた全然違う分が大きいと思うからね、
うん、
まあ同じようにこうシナリオを書いて簡単にうまくいくって感じではなさそうな気はするけど、
うん、
ね、もうちょっと大きいプレイヤーが現れてもいいなって思いますね、日本でもね。
そうね、
うん。うん。意外に出てこない。
まあ、あとは、やっぱなんか、ビューティーの市場の伸びが、すごいから、うん、今年はそっちの方の賑わいも気になるね、と。
うん。
うん。そういえば、タチャがさ、
うん。
あえてユニリーバーだっけ？買収したの。
ユニリーバーだった。
ね。なんか、福袋出してて、うわーと思って、それもやっちゃうんだと思って。
へ
ー。福袋はちょっと文化東洋感あるね、と思って。
へー。
福袋っていう感じをそのまま使っちゃってたよね。
へー。ラッキーバッグ。あ、ほんとだ、漢字で書いてある。
うん。
なるほどな。
うん。
あ、福袋って日本の文化です、完全に。
そうだと思うよ。
うん。そんな感じで今年もいろいろ。
なんか多分話題がこと書かない感じだと思う。思いますよ、
ね、
うん、
見逃さないように、
うん、そうですね、
追っていかないと、
うん、まああとちょっと、ね、今日は話さないけど、やっぱなんかウォルマートがすごそうだなっていう雰囲気を本領発揮し始めたなっていう感じがあるんで、その辺もそのうちね、
そうですね、
話したいな。まあちょっとね、またいろいろ出てきた情報とかを見てゆるりと取り上げながら、はい、ああだこうだ話していきたいなと、
ね、はい、
はい、じゃあそんな感じで今年の初めてのザ・ポットラックキャストもこの辺でって感じ。
はい、じゃあこの辺で、
うん、
はい、じゃあ感想や質問リクエストなどは、ハッシュタグザ・ポットラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。でなおザ・ポットラックの最新情報は、ツイッターまたはインスタグラム、ザ・ポットラック US でチェックしてください。はい。
はい。では、ザ・ポットラックのリエと、
のぎさがお届けしました。
次回もお楽しみに。
はい、お楽しみに。